あのですね、
はい、
今絶賛夏休み中じゃないですか。
まあこの収録中はね、そう、もう絶賛夏休み中ですよ。
で、うち小学生の息子と、
はい、
中学校の娘がおるんですけど、なんかまあ自由研究っていうのがあったの覚えてます？
いや、まあさすがに僕も覚えてますよ。
やってました。
やるわけないじゃん。
そうっすよね。
はい、なんかまあ自由、だって自由研究なんで。
そうなんですよ。自由研究だから、はい、まあ何でもいいわけですよ。
うん、間違いない。
そうで、まあなんか何にしようかなっていうので、なんかまあ話をしてたんですよ。
はい。
そしたらなんか何を思ったか、
はい、
うちの息子の今回のその自由研究のタイトルがですね、
はい、
オウム真理教についてっていうなんかワードなんですよ。
卒業論文みたいですね。宗教学科の人みたい。
どこでそのオウム真理教を知ったのかはちょっとよくわかんないですけど、おそらく YouTube なんですよ。
はいはいはい。
で、なんかちょっと前になんか特番かなんかがやってたんですよね、多分。
ああ、なんか何十年とかのやつとかですかね。
そう、それでなんか発見して、まあ、YouTube をですね、なんかまあ今検索するとめっちゃ出てくるんですよね、多分あれ。
孫子がね。
そうそうそう。で、その当時のやつを、まあ、ひたすらずっと見て、
はい、
オウム真理教が何やったかについて、
はい、
まとめるわと。
まあまあいいんじゃないですか。でもすごく教科書に載るぐらいの歴史的な事件ですよ、あれは。
そうですよね。だからまあ、うん、本当ワンちゃん今のその小学生知らんじゃないですか。
うん、知らないですね。
そう、だからまあ着眼点としては面白いと思うんですけど、
うん、
なんかまあなんていうんですかね。で、結果まあなんかまとめ、最終的にさっきまた聞き直したんですよ、この話をちょっとするけどいいかと、
うん、
いいよって言って、で実際それをやったのかって言ったら、やったって言って、
うん、
で結論何だったのって言って聞いたら、
うん、
一言ポワって言ってましたから。
ああ、まあまあ答えですね。
いや、でもそのなんかその何でしたっけ、科学者、
うん、
めっちゃ集まって結局サリンを作ったわけじゃないですか。
はい。
だからまあ結論相当すごい集団なんだよねっていう話をしてましたね。
いや、相当すごいですよ。やっぱまあ本当にまあね、なかなか難しい発言がね、これ難しいですけど、こう。
そうなんですよ。
はい。絵に描いた餅だけであそこまで人を持っていけるっていうのはやっぱすごいですよね。はい、
カリスマ性がすごかったんですよね、多分。
いやー、すごいですね。尊敬します。
まあ、とりあえずね、うちの息子はもうとにかくその時はポワポワ言ってましたから。
なるほど。
何かあったらポワするぞと。
はい。
危ない
っす。そうっすね。
危ないっ
す。ああ言えば女優みたいなね。
それね、僕が言ってた。なんでね、ちょっと、危ない感じなんですけど、まあとりあえずまとまったらしくて、結論はポアだっていう。
なるほど。まあポアですね。
はい。なんでまあちょっととりあえず夏休みの課題でね、多分おそらくそれを多分題材にしてるのは多分彼しかいないと思うんで。
まあまあまあ、今日本中で言っても多分彼一人ぐらいじゃないですか。
少数ですね。夏休みの題材とかはちょっと、だって普通だってね、昆虫捕まえて育成したとか、
うん、
なんかまあそういうのじゃないですか。
うん、
まさかのオウム真理教で今アレフだよって言ってましたからね。
うん、もう知っとるやん。
はい、まあ研究してましたんで。
なるほどなるほど。
はい、まあ、そういうそんなこんなでね、ちょっと行く末がやばい息子がいるよっていうところで、
はい、
はい、
いいと思います。
いきますか。
応援します。いきましょう。
はい、いきましょう。
サロン経営者のたまり場へようこそ。
サロン経営者のたまり場は、経営者のモヤモヤを吐き出してスッキリするだけで解決はしない番組です。
お気軽にたまっていってください。
改めまして、うかいです。
原です。
今回はですね、
はい、
ご質問会です。
やったぜ。
やった。まあ僕の、お知り合い で、
おお、そうなんですね。はい。
で、あの岩手の方でサロンをやられてる方です。
ほうほうほう。
で、まああのポッドキャストでですね、多分質問は初めてなんじゃないのかな。多分。
なるほど。
この方は。
はい。
はい。読んでいいですか。
もちろん。
お世話様です。
お世話様です。
宇垣さん、原さん、こんにちは。
こんにちは。
毎朝楽しく聞いておりますと。
はい。はい。ありがとうございます。
質問をお願いしますと。
はい。
はい。先週自分のサロンで5件の当日キャンセルがありましたと。
なあ。
括弧既存客3件、新規客2件で、はい、まああのここのサロン様はですね、マンツーマンサロンなので、
はい。
まあまあ痛かったんですよと。
うん、はい。
で、まあメインの集客をですね、まあホットペッパーっていうところにまあ一応シフトしてるので、
はい。
一応そのキャンセル料とかは一応記載してるんですけども、実際に請求ができてないっていう現状があると。
うん。
で、まあ大体まあその予約してまあ来なかった人ってまあおよそ失脚するケースが多いじゃないですか。
はい。
なんでまあお二人のサロンはまあ当日キャンセルとかってどんな対応してますか。もし何か対策してることなどがあったら教えてください、よろしくお願いしますっていう。
なるほど。
まあ、当日、
はい、うかいさんのとこで当日キャンセルなんかしてます？
してないです。
うちもホットペッパーのキャンセル料は取ってますよ普通に。
それはどういう感じで取ってるんですか？
楽天トラベルと一緒です。
楽天トラベルに
当日 100%、
はいはいはい、
あれどうです、一休とかもどうでしたっけ？
100% かな。
当日 100%、 前日 50% とかじゃないですか。
はいはいはい、
はい、あ、なんか その感じですよ。3日前 30% みたいな感じ。
はいはいはい、
はい、
それは実際にどういう感じで撮ってるんですか？
でもスマート、そのホットペッパーのキャンセル料のやつ、
あ、はいはい、
ホットペッパーのスマート決済みたいなにしておくと、
はいはい、
まあスマート決済をその人が登録してなかったら取れないですけど、まあ一応明記するのは別に明記すれば
いいかなと思う。明記はしてあると思う。明記はしてあるけど実際には請求できてないっていうふうにおっしゃってますね。
あ、まあまあでも確かに。じゃあスマート決済とかは導入してるんですかねこれ。
もしかしたらワンチャンしてないかもしれないですね。なんか
でもまあ請求は厳密に言うとできないんで、
はいはいはい、
別に書いてあるけど、
はい、あれスマート決済ってホットペッパーって部屋っていつからできるようになったんでしたっけ？ちょっと前です
ね。去年の、あ、今年の2月です。
ああ、ですよね。なんでまあ当日キャンセルとかはホットペッパー経由でもしスマート決済とかを導入してたら、そのルールは何ですか、うん、こっちで決めれるんですか？
決めれます。パーセンテージは全部こっちで決めれますね。
なるほど。じゃあそれでまあ一応そのキャンセル料でまあ楽天トラベルと一緒ってことは、当日はまあかかる分の施術が引き落とされると。
引き落とされますね。
もう絶対引き落とされるんですね。じゃあ
クレジットカードを多分登録していただいてるので。
なるほど。
引き落ちるようにはなってると思いますけど、
まあ、じゃあそれが一番いいかな。じゃあ
まあそうですね。あとはまあおそらくほとんどそのおっしゃる通り、大体そのまま失脚するパターンが多いんで、まあ、それがあまりにも多いなら集客の仕方をまず見直すとか、単価設定を見直すとかじゃないですかね。まあ安いとやっぱりそういう今すぐ客が増えてしまうので、まあ単価を高くしてまあ価値を高めるっていうありきたりなことはあまり言いたくはないんですけど、まあそうなってはきますよね。
まあ、ホットペッパーは結構ね、まあ、手軽にやっぱり予約がユーザーができる分キャンセルもしやすいっていうのがやっぱありますよね。
うん。
特にまた女の人、多分これ美容室なんで、
はい、
女の人の方がやっぱりなんか突然になんかこう予定が入ったりとか、子供がどうのとか多い。
はいはいはい。
なんでまあ女の人の方の方がまあ当日のキャンセルとかブッチは、
うん、
僕は両方やってみて思うのはやっぱり男性の方が律儀なんで。
そうですね。
キャンセルがやっぱりあの予定が分かった時点でキャンセルしてくるんで、
はい、
一方が入ってね。
うん。
なんでまあ女性の場合はそういうパターンが多いかもしれないので、まあじゃあスマート決済か。
そうですね。あとはまあそのシンプルにもうそれを防ぐことって 100% 防ぐのはもう無理なんで、うん、 まあそれありきで構成するかですね、その事業設計を。要はキャンセルされて、まあもちろん痛いんですけど、そのおっしゃってる通り、まあ当日キャンセルがそのたまたま当日で5件あったっていうところにフォーカスするとやべえなっていう話だけど、まあ月間で見た時にどうなのかっていうところと、3ヶ月で見た時にどうなのかと、1年で見た時にどうなのかっていうところで、いくら売上損失してるよねっていうところで見ていくのがいいかもしれないですね。
なるほど。
はい。なんで一人でやってるんで、一人でやられてるんで、どうしてもその当日の5件ってもうなんか死刑みたいなもんじゃないですか。まあ、だからそうするとやっぱその、多く感情的になっちゃうんですけど、はい、そのおそらく月間でめちゃくちゃ多いなら予約システムの動線に何か問題があるのか、うん、はい、そのメニュー設計に何か問題があって、要はキャンセルできてしまうぐらいの価値っていう風に捉えていった方が事業としては伸ばせるのかなと思いますけど。
なるほどなるほど。
はい。
いや、まあそのあたりをまあちょっとこう考えて、もう一回だから設計を見直す感じがいいですね。じゃあ
そうですね、もしこの5件がめちゃくちゃ続くようなら異常なので。
まあそうですね。
はい。ただイレギュラーでショットでそういう5件キャンセルとかは別にまああるっちゃあるというか、まあ、まあ、そういうのもあるかなっていうのも別に、まあ、たまたまじゃないですか結局。
まあまあまあそうですね。
うん。っていうふうに捉え、もう5件やばいからもうなんかキャンセルなくしたいっていう風にわたわたするのかでは、結構その今後の展開の仕方は変わってくるかなとは思いますけど、
うんうんうん、
もちろんそのずっとお一人でやられるつもりであれば、その当日キャンセルっていうのはもう死活問題なんで対処しないといけないですし、今後人を雇って、まあそんなのは経験値の一つだっていう風に捉えるのであれば、それはそれで、うん、っていう形ですかね。
まあ、なんでホットペッパーをねメインで集客されてるっていうことなので、まあ、まずは一回そのスマート決済
をまあちゃんと動かしてみるっていうところですかね。
はいはい、であとはまあその、単価だったりとかメニューであったりとか、まあ、そのあたりをちょっとこう手こ入れしていただいて、はい、そうなりにくいような状況をまあ作っていくように事業構築をしていくっていうところがまあ対策かなと。
そうですね。まあだから僕とかもう 20店舗以上あって、そのほとんどのホットペッパーのメールアドレスは僕に来るようになってるんで、はい、まあ全店のメールアドレス僕登録してるし、 LINE も登録してるんで、そのキャンセルなんてめちゃくちゃ来ますよ。
そうでしょうね。
全然5件なんてもう鼻くそみたいなもんですから、うんうん、まあだから本当にちょっと、ああもう不幸になればいいのになって思うぐらいですかね。
キャンセルした人たちにね。
ああ、キャンセルした人たちにはもう不幸になればいいのになと。次行った美容院で髪チリチリになればいいのにとか思うぐらいは自由じゃないですか。
まあそうですね。
はい。
まあなんでそういった感じで一応対応していくっていうパターンですかね。って考えると、うちは多分当日キャンセルに関しては
寛容っすね。
寛容っすね。まあその時間休んだらっていう感じですかね。
うん。
はい。
ですね。
はい。まあでも確かに、あのうちもなんかそのシェービングの方はまだねスマート決済が対応できてないんですよ。その
はいはいはい。
あのホットペッパー自体が。
なるほどなるほど。
来年から始まるんで、
はい、はい。
来年から始まるんで、はい、あのぜひ取り入れたいなと思ってましたね。やっぱりうちらもブッチあるんで。
うん、まあ多いでしょうね。
はい。なんでまあレディースを担当する方はまあマストで入れたいなと思ってました。
うん。間違いない、
はい、そうか、まあ、楽天トラベル一級と同じにした子かな、うちも。
まあまあ僕たちそれしか知らないんで。
そうですよね。
同じキャンセルポリシーを僕はなぞらせてもらってます。
そうですね。まあでも、はい、あの分かりやすいですもんね。
はい、
うん、なんでまあちょっとそういう感じで一回ね、ここのサロンのオーナーさんも対応してもらったら、
はい、
良いんじゃないかと。
あとはまあやっぱメンタルの問題にもなってくるんで、当日キャンセルに対する対応っていうのは正直ですね。
確かに確かに。
はい、そのどういうスタンスを取るかっていうのは、
はい、
あのちょっと強く持っていただきたいなと思うので、はいはいはい、ちょっと参考になれば 嬉しいかなと思います
ですね。
はい、
はい、じゃあまたあのでも1個目の質問いただいたんで、
はい、
これ3つまでとりあえずね、
うん、
質問をいただくっていうのが一応ルールなんで、
そうですね
お願いします。
はい、ではサロン経営者のたまり場では引き続きご質問と、レビューの方お待ちしておりますので、どしどしお寄せください、はい、それではまた来週お聞きください。さよなら。
さよなら。